入ってたと思います、じゃあ次いきますね。で、そうやって非常に少数の人たちによって神様が勝利をもたらしてくださるという予言がここにあります。で次に、私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。ヨセフというのはイスラエルの代表ですですか。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかったもののようになる。私が彼らの神主であり、彼らに応えるからだ。素晴らしいです。私に捨てられなかったもののようになるですね。素晴らしい。これは主が完全に味方してくださるという約束です。少し罪を犯した、それで神様が敵となってしまう、そういう関係ではなくて、神様が完全に味方となってくださる、そういう回復を今ユダのために与えてくださっているわけですね。で、私たちも同じですね。誰に敵対できますか。神が私たちの味方であるならば誰が敵対できますか。ローマ人への手紙の8章に書いてあります。誰もできませんね。味方なんですよ。味方なんです、神様が。それを忘れないでください。そしてエフライムは勇士のようになり、その心はブドウ酒に酔ったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに喜ぶ。みんな喜びを踊っています。みんな喜びを踊っています。主が勝利を与えてくださっていることを主にあって楽しむって書いてますね。自分たちが勝ったっていうんじゃないですよ。主にあって、つまり主が勝たせてくださったんだということを彼らは喜んでいるわけなんです。私たちもその喜びを持っています。パウロはキリスト信仰によって恵み、神のところに導き入れられた私たちは神の栄光を見て大いに喜んでいます、患難でさえも喜んでいますと言いました。パウロが言っている栄光を見て大いに喜んでいるというのは、イエス様が戻ってこられて、そしてイエス様の栄光をはっきりと見ることができ、私たちもキリストのように変えられる、その栄光を見て大いに喜んでいて、今の患難でさえも喜んでいるって話なんです。踊り上がるような喜びです。皆さん、踊り上がるような喜びを抱けますでしょうか。抱いてるでしょうか。その御言葉を信じてるでしょうか。イエス様が皆さんのところに戻ってこられて、皆さんも引き上げられて、キリストに会うことができて、そして自分がイエス様に仕えていたその忠実さに応じて、イエス様がよくやった、良い忠実なしもべだ、あなたは小さなことに忠実であったから大きなものを任せよう、顔と顔を合わせて、今はぼんやりと鏡で見るようにしか見ないけれども、顔と顔を合わせてはっきりと見ることができるイエス様の姿を見てるでしょうか。これが今日イエス様が戻ってこられるかもしれない。大いに喜べるでしょうか。喜んでくださいです、ね、アブラハムはイサクが生まれる前に大いに喜んで、大いに喜んでましたです、ね、イサクが生まれる前ですよ。妊娠してもいなかったと思います、サラの方が。神様が約束してくださったから喜べるんですね。そして私は彼らに合図して彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。また帰還して集まってくるという予言を神様がしてくださっています。で、今度は数が増えるというところまで約束してくださっています。私は彼らを国々の間の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくるとあります。ですね、撒き散らすですね。これゼカリアに与えられてますから、また撒き散らされるっていう予言なんですよ。まず最初は紀元の70年に彼らはまた撒き散らされましたですね。けれどもまた戻ってくるということを神様が約束してくださって、素晴らしいのは数が増えるわけなんですね。数が増えるので、彼らは遠くの国々で私を、次ですね、ごめんなさい、どこだな、 あ、これ10節ですね。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを呼び寄せる。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れていくが、そこも彼らには足りなくなるというふうに書いてありますが、ギルアデの地、ヨルダン川の東です。あそこ全部ギルアデの地と言われます、ね、ヨルダン川に沿って東の地だと、レバノン北ですね、足りないんですって。あの地じゃ足りないんですって。だからもうそこでもそこも与えるんですけど足りないんですって。子孫がそのようになるんだというふうに、この約束を神様が与えてくださっています。そしてエジプトとアッシリアが出てきます。これがこのイザヤ書のところに書いてあるんですけれども、当時の大国の2つです。南はエジプト、北はアッシリアです。今のイラクの北部ですけれども、それが大国となってイスラエルをサンドイッチのように挟んでいたわけです。でそこから戻ってくるということは、全世界的に解放が与えられて、そして彼らが戻ってくることができるようになるという意味を表しています。イザヤ書の19章の23節から25節。その日、エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日、イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるようにと。なんとアッシリアもエジプトも主に仕えることによって、主に仕えてんですから、そんなユダヤ人を締め付けるとかそういうことするわけありませんよね。で完全な王子ができて、こうね、わかりますか、エジプトからアッシリアまでですね。そして真ん中にあって、そこで祝福を受けるんだという予言が、ここに書いてあります。で今度ゼカリア書に戻りますと、11節、彼らは苦難の海を渡り、海では波を打つ。彼らはナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れる。同じことですね。このここでは苦難の海というのはもちろん航海のことですね。出エジプトの時の航海、分かれましたけど、同じようにどんなに強く、ユダヤ人を圧迫している国であっても、それは全部解き放たれて、彼らは戻ってくることができるという内容になっています。そして最後、彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回る。主の蜜源、大事ですね。彼らの力は主にあるんだ。自分にはないんだ、主にあるんだ。他のものにはないんだ、主にあるんだ。でこのことの詳しいことは明日勉強します。彼らが自分じゃなくて主にあるんだ、力がね。そしてもう一つで、主の名によって歩き回るんです。自分の名じゃないんですよ。俺がやったではないんですよ。また神様をいつも前に置いて、ダビデも言いましたよね、私は神を前にいつも置いてる。そして歩き回るんだと。つまり先ほど午前中勉強しましたけれども、物理的な解放回復だけではなくて、むしろ霊的なですね、解放を最後に与えてくださって、その解放というのは、彼らが主こそ神であるんだ、主、私たちの力は主にあるんだ、私主の名によって歩き回るんだ、ここにあるわけなんですね。そのために神様戦ってくださるんです、最後に、ということが書いてあって、私たちもどうでしょうか。この2つをですね、守ってたら全く人になれますよ、マジに。自分の力が何か他のもの、自分とか他のものにあると思うから何か間違いが起こります。また主の名によって歩き回る、自分勝手に歩き回ったら何か問題が起こるわけです。主の名によって歩き回ったら問題が起こりません。自分の内実の力、これが主の力、この私の力で、今度は自分の外側の歩みですね、この2つが主によるものだ、主によるということを知っていれば、 私たちは全く人になれるということですね。ということで、主がイスラエルのために戦ってくださる、守ってくださるという題名でした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが私たちの味方であることを感謝いたします。主よ、こういう小さき者たちでありますが、いや、私たちが今イエス様がへりくだって柔和な方であった、正しい方であったというところを学んだように、私たちもイエス様の道を歩んでいくものであること、この召しを受けていることを思わされます。神様、この終わりの時に私たちがイエス様に完全に献身して歩んでいくものと変えていってくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。